ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。昨日の連続ブログアップ皆様聞いていただけたでしょうか。今度からはね、時間があるときはなるべく多くのブログをアップしようと。そしてブログアップできない日のための貯蓄としようとね、こう思っております。やっぱり1189章を読むというのはね、なかなかこれ時間がかかる作業なので、3年間ぐらいをめどに考えてますが、今のペースだと6年とか7年とかになってしまうのでね、なるべくなら3年よりももっと巻き巻きでね、この1189章目標達成をね、目指して頑張っていきたいと、こう心に決めました。この心に決めたことは AB 型なので、またガラッと変わるかもしれませんが、まあとにかくそういうことで進めていこうと今企んでおります。ということで、それでは今回も一章を読んでいきたいと思いますが、梅がクリスチャンになった理由は、後説の方で少々語りたいと思います。それでは今日も一章行ってまいりましょう。新改訳聖書。旧約聖書の出エジプト記第4章。モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。主はなおまた彼に仰せられた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手は雷に侵されて雪のようであった。また主は仰せられた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。たとえ彼らがあなたを信ぜず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。もしも彼らがこの二つの印をも信ぜず、あなたの声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んでそれを乾いた土に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は乾いた土の上で血となる。モーセは主に申し上げた。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。主が彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか。誰が押しにしたり、耳しいにしたり、あるいは目を開けたり、盲目にしたりするのか。それはこの私、主ではないか。さあ行け。私があなたの口と共に会って、あなたの言うべきことを教えよう。すると申し上げた。ああ、主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りが、モーセに向かって燃え上がり、こう仰せられた。あなたの兄、レビ人アロンがいるではないか。私は彼がよく話すことを知っている。今彼は、あなたに会いに出てきている。あなたに会えば、心から喜ぼう。 あなたが彼に語り、その口に言葉を置くなら、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあって、あなた方のなすべきことを教えよう。彼があなたに代わって民に語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。それでモーセは、シュートのイテロのもとに帰り、彼に言った。どうか、私をエジプトにいる親類のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらいているかどうか、見させてください。イテロはモーセに、安心して行きなさい、と答えた。主は、ミディアンでモーセに仰せられた。エジプトに帰って行け。あなたの命を求めていた者は、皆死んだ。そこで、モーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せて、エジプトの地へ帰った。モーセは手に、神の杖を持っていた。主はモーセに仰せられた。エジプトに帰って行ったら、私があなたの手に授けた不思議を、ことごとく心に留め、それをパロの前で行え。しかし、私は彼の心を頑なにする。彼は民を去らせないであろう。その時、あなたはパロに言わなければならない。主はこう仰せられる。イスラエルは私の子、私の遺子である。そこで私はあなたに言う。私の子を行かせて、私に仕えさせよ。もしあなたが拒んで彼を行かせないなら、見よ、私はあなたの子、あなたの遺子を殺す。さて、途中、一夜を明かした場所でのことだった。主はモーセに会われ、彼を殺そうとされた。その時、チッポラは、火打ち石を取って、自分の息子の包皮を切り、それをモーセの両足につけ、そして言った。まことにあなたは、私にとって、血の花婿です。そこで主はモーセを離された。彼女はその時、割礼のゆえに、血の花婿、と言ったのである。それから主はアロンに仰せられた。アラノに行って、モーセに会え。彼は行って、神の山でモーセに会い、口づけした。モーセは、自分を使わす時に、主が語られた言葉のすべてと、命じられた印のすべてをアロンに告げた。それからモーセとアロンは行って、イスラエル人の長老たちを皆集めた。アロンは、主がモーセに告げられた言葉を皆告げ、民の目の前で印を行ったので、民は信じた。彼らは、主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いて、ひざまずいて礼拝した。と、第4章はここまででございます。モーセには、神がついているのであるというね、ここの、モーセと神の対話でのこの神の強力的な、力強い言葉、そして、モーセの、私は口が重い、舌が重いと言ってこう逃げ腰になっているところにね、私を信じればいいんだとこう説いてくる神のこの優しさ、非常にいい一章だったのではないでしょうか。それでですね、梅がクリスチャンになったわけの続きですが、前回は、だいたい梅が大学の推薦を受けるとかなんとかそこら辺のあたりだったと思うのですが、その大学の推薦を受けようということになったのですが、その大学がクリスチャン系の大学でした。なので、推薦を受けるときにはクリスチャンであった方がいいと、まあそういう経緯もありまして、梅としてはまあ昔から、うちのお母ちゃんの影響があり神はいるもんだとこう信じていたので、形式というものはそんなに好きではなかったのですが、こりゃうまいこと使えるぞと、うまいこと推薦入試を得るためにはこれクリスチャンになっといた方が得だろうと、こういうね変な川山用を交えてクリスチャンになってしまったわけです。普通はですね、人生の転機というか、 人それぞれ何かこう自分の人生がガラッと変わるような時にね、神に出会ったとかそういう人がいますが、救いの手が差し伸べられたとかそういうことがありますが、梅のこのクリスチャンになった経緯というのは至って、作為的であります。これがいいのか悪いのか、これはもう結果論ではないと思います。やっぱりそういうタイミングでそうなるように計算というか計画されていたのでしょう。今になって思えばそういうふうな形式をとっておくこともまあ大事だったのかなと、思います。人それぞれ神を受け入れるこのタイミングとかそういうものは種々様々ではありますが、常に今あなたの横に神はおられます。それを気づくか気づかないかだけの問題です。どうかみんな、まだノンクリスチャンの方がいたらですね、あっと思って、お、こうやって今聞いてるそばでもいるんだって思ってですね、ちょっと神の声に耳を傾けてみてください。また心の支えとして神があなたに力を貸してくれると思います。ということで、今回はここまでにしたいと思います。それでは、梅、梅、梅、サーティーでした。長いことありがとうございました。